コロナ退治は事実でやめよう、止めようということで、まずマスクはやめようと。まあドイツの射殺事件がありましたね。やっぱりこれは異常者の犯行ではなくて、まあ、社会現象であるということは私も何人かの方とお話しして得た結論でありますし、私もそう思いますね。まあガソリンスタンドにたまたま20歳の学生のアルバイトがいた、言われた通り言いますからね。だからマスクしてくださいってお客さんに言った。しかし客の方は追い詰められていたわけですよね。そのマスクがなんで射殺の原因になるか、そのまあアルバイトの20歳の人がですね、40ぐらいの男にまあそのマスクをしろと2回言ったんですね。2回目にこじれて射殺されちゃったんですけど、それはですね、マスクをしろということがやっぱり男に負担だったんですよ。別にマスクするぐらい別に大したことないですけど、なんでマスクが負担になるかったらですね、やっぱり合理性がないからなんですね。人間の一番大切なことは自由にものを考え、議会で決めてみんなに禁止したんだったら別だけど、ドイツの場合いろいろ日本と制度も違うんで難しいんですけども、例えば日本の場合でも国会は1年半開いてたと。マスクの強制着用は全く決めないと。だから決めない理由は今から言いますけど、もともと2020年の2月までは医師会、医学会がもう全員揃ってマスクはウイルス、風邪のウイルスに効果がないって言ってたわけですからね。だからそれは決められないですよ。それから幼児学会かなんかとかですね、それから認知症関係のお医者さんなんかもですね、マスクは進めてないんですよ。それはまあ僕はそう思いますね。というのはマスクは厚みがありますからね。ですからその厚みの分だけはどうしても吐く息と外から取り入れる息が交差してですね、なかなか新鮮な空気が取りにくいですね、構造的に。だから当然呼吸の時に我々の体に入る空気ってのは劣化しますよ。まあ高地トレーニングをやってるようなもんだとも言えないことないけど、CO2 が多いですからね、やっぱり問題ではあります。でまあそういう事件が起こった時に我々は考えて、やっぱりこの社会は学問的に合理的なことをやっぱりやるべきでしょうね。その意味では私は真っ先に皆さんマスクをやめましょうって言うべきなのはお医者さんだと思いますね。お医者さん一人一人が言う勇気がなければ、医師会とか医学会が率先してですね、テレビに煽られて、まあ、テレビは今度は医者が言ったからって言うでしょうね。まあ、お互いにそういう責任をなすりつけるんじゃなくて、社会の支配層としてですね、支配層っていうか社会を指導する階層としてですね、やっぱり責任あるちゃんとした根拠のことを言うべきですよ。私ももちろん時々自分の専門分野でも間違えることあるんですが、それ直す気は必ず謝ってね、このデータをちょっと失念しておりましたとかなんとか言って、ちゃんとみんなにその訳を言って謝って変えますわ。私だってもともと原子力やってたぐらいですから、原子力はいいと思って、まあ石油がなくなるっていうのに騙されちゃったんですけどそれも言い訳ですから、まあ騙されたにしても騙されてないにしても、要するに原子力いいと思ってやってきたけど、途中でこれ危険だなと思って、まあ、福島原発事故を見てもこれは当面やらない方がいいっていうのを思ったんで、まあ、謝って、それでまあ原発はやっぱり反対っていうんじゃないんですね。私は安全な技術になるまではやめた方がいいっていう意見なんですね、僕は。まあ、1年1ミリシーベルトという規制を決めておきながら、それを守ることができないんだったらそれはダメだと、規制なんか決めたってですね、被爆した人は本当被爆しちゃうんですから。まあテレビは全然当てにならないし、私はもう現在ではですね、もうマスクをしてるってことは、まあ、自分が何も考えてない人の証明だと思うんですね。まあ、マスクをしてた方が感染が多いっていう例もあるんですが、それはまあ私が考えるにマスクを繰り返し使ってたりですね、それからマスクって面積が広いですから、顔の半分ぐらいはこう覆いますからね。ですからそこに人の唾とかそういうのは飛沫が飛ぶんですたと思うんですよ。それは乾燥したら入ってきますからね。まあ、もっとも女性なんかで目の綺麗な人はね、ちょっと冗談になって恐縮なんですが、マスクをすると大変に美人になるので、 大体マスクすると、まあ8割ぐらいの女性は美人になりますからね。やっぱり女性って目が綺麗なんですよね。ですから、目が綺麗になるので、まあ悪くはないと言えないこともないですけども、しかしマスクを僕がね、タクシーの運転手さん、これはまあ個人タクシーですけど、乗ったらマスクをしてくださいって言われたんで、マスクすることは法律で決められておりませんと。法律で決められてないことを公共の立場の人が言うっていうのは、そちらの方が犯罪になりますよって言ったんですね。例えばですよ、その個人タクシーの運転手が変質者 で女性の肌が見たいと、じゃあタクシーの運転手、タクシーに乗ってきてある程度走って、女性もどこ走ってるか分かんないような時にですね、服を脱いでくださいって言ったらどうするんですかね。私はあなたに服を脱いでもらいたいんです、私はそうしないと不安になって運転できないんですなんて言われたってですね、そんなことは法律に違反することですよ。自分の希望であってもね。だからよく交通機関でマスクをしてくださいと、周りの乗客が不安に思いますからっていう人はいいんですけど、これダメなんですよ。周りの乗客の希望なんて聞いちゃいけないんですよまあだけど相変わらずマスクを強制する人がいますね。だけどこのマスクを強制するのはもちろん人数がありますから、例えばまあ全国でどのくらいの人が感染している時までは、マスクをするっていうのもあるかもしれませんね。それは当然。そうするとまあ現在も第5波すごく大きかった波が終わって、今だいたい全国で4000人ぐらいですね。まあこの東京都でも1000人弱、このくらいになりますとね、一体マスクしててどうなるのかっていうことなんですね。例えば群馬県なんていうとまあ50人っていう規模ですしね、まあそれからまあちょっと少ない割合とこう管理がちゃんといってる新潟なんていうとですね、もうほとんどマスクするほどもない人数ですよ。10人とかね、時によっては。だからじゃあ何人までマスクするのと、マスクする必要性はどうなのって言ったら、今だったらすごく困ると思いますよ。だって科学的じゃなくて決めてるから。で、私がまあもう一回言いますとね、科学的じゃなくて決めるとやっぱり射殺事件みたいなのが起こるんですね。人間っていうのはね、非常に正しいものなんですよ。納得性も必要ですね。合理性も必要なんですよ。だからそこに人間としての偉さがあるんですね。一人一人が専門家じゃないし、コロナがですね、コロナのウイルスが100ナノメーターであるっていうことをご存知の人ってそれほどいないわけですよ。それから、普通のマスクっていうのがだいたいコロナウイルスの300倍ぐらいの穴が、大きさの穴が開いてるっていうことをご存じない人も多いんですよ。なんとなくマスクをしたらいいかなっていうぐらいのことはあるかなぐらい思ってるんですよ。引っかかるとかね、そういう意味で。だけどもウイルスの大きさとマスクの穴の大きさが300倍も違うとね、やっぱりまあ皆さんも自分の腕をこう出すとするでしょ。したら網の大きさが自分の腕の大きさっていうか、手のこう平の大きさの300倍のところにこう手出したってほとんど引っかかりませんよもちろんいつも僕が言ってるように、顔を止めるための網戸だってですね、蚊の大きさとまあまあそこそこ同じぐらいだったらある程度蚊も入ってきにくいんですけど、蚊の大きさの300倍の網戸してもね、あまり効果ないってことはもう誰も分かりますからね。そういうこともあるし、まあ、マスクが有効であるということは誰も本当は言ってないんです。誰も言ってないことがこういう常識になる。誰が言ったのって言ったらね、私が例えばテレビの前に1000人ぐらい人がおられるとしますね。この中でマスクをした方がいい、最初に言った人は誰ですかって言ったら誰も手を挙げないと思うんですよ。だって言えないんですからだからそういうね、誠意のない、だからお医者さんがまず謝るべきでしょうね。私たちは10年にわたって、風邪のウイルスを阻止するのはマスクは有効ではないと言ってきたと。それを医者でもありながら、責任ある立場でありながら、テレビとかみんなが言うからつってそれに追従してしまったと。私たちは専門家としての その考えもないし、それからこう何ていうの、矜持っていうんですかね、意志っていうか、そういうものもなかったと考えてみれば、まあ非常にこうみっともない専門家だったんだって、やっぱり医者が一番最初に言うべきでしょうね。やっぱ一番いいのはやっぱ医師会会長でしょうね。医師会会長か医学会長なんかがですね、やっぱり医者を代表してすまなかったと、みんなに非常に窮屈な思いをしてすまなかったと、それに対して医師が、責任を持って立ち向かうってことがなかったと、今後はですね、感染症なんかに対しては信頼できる発言をすると、まあ、いうふうに言って、この問題を収束するのが最もいいんじゃないかと私は思いますね。